特集、知っておこう、介護サービス。自分や家族はまだまだ元気だから大丈夫。そう思っていても、介護が必要になるタイミングは突然やってきます。そんな時に頼りになるのが介護サービス。今回の特集では、利用者やその家族と介護サービス事業所の橋渡し役であるケアマネージャー、介護支援専門員と、市で利用できる介護サービスなどについて紹介します。問い合わせ、介護保険課、電話 232-9177。 一人一人に適した介護サービスを提案しています。ケアレジデンスゆりが丘居宅介護支援事業所、ケアマネージャー、介護支援専門員、伊藤忠さん。ケアマネージャーとは、生活支援が必要な方が必要な介護サービスなどを受けられるようにケアプランの作成や事業者との調整を行う公的資格を持った介護保険のスペシャリストです。伊藤さんは福祉施設で介護福祉士として5年間勤めた後、2000年からケアマネージャーをしています。利用者の方と笑顔で話している伊藤忠さんの写真があります。私たちは生活に困りごとがある方に対して生活を整えていくための様々なお手伝いをしています。まず、介護サービスを利用したい方やその家族からこれまでの生活状況などを聞き取り、これからどのように暮らしていきたいかを一緒に考えます。そして、一人一人に適した介護サービスを提案しながらケアプランを作成します。また、月に一度利用者の元を訪れ、健康状態や生活で変化したことなどを確認し、必要であればケアプランを変更します。ケアプランに基づいた介護サービスを提供することで、利用者ができる範囲が広がり、気持ちが前向きになっていく様子を多く見てきました。このような場に立ち会うと、利用者の暮らしをより良くすることができたと実感します。とてもやりがいのある素晴らしい仕事なので、一緒に頑張っていける仲間がもっと増えたらいいと思っています。また、利用者により良い暮らしを提供できるよう、ケアマネージャーを集めて、暮らしに関する幅広い分野の勉強会も定期的に行っています。介護のことでちょっとでも困ったことがあったら、辛いと感じる前に、かかりつけの病院や各高齢者支援センターなどに、気軽に相談してください。その方の状態に応じて、ケアマネージャーが必要な介護サービスなどを紹介します。どのようなもの？介護サービス。ケアプランに基づいて提供される介護サービスは20種類以上あります。ここでは主なサービスを紹介します。図の説明。左側に現状の困りごとや相談ごとが書かれ、右側にそれに対する介護サービスが書かれています。順に読みます。少しずつ動くのが大変になってきた。掃除や洗濯が一人では難しいので手助けしてほしい。生活の手助け以外にもトイレや食事も手伝ってほしい。ホームヘルプ、訪問介護。利用者の自宅へホームヘルパーが訪問し、お手伝いします。毎日一人で過ごしている。食事やお風呂を自分でするのが大変。話し相手もいないし、体を動かす機会もない。施設に通ってこれらが全部できたらいいな。デイサービス。通所介護。日帰りで食事、入浴、機能訓練を行います。自宅で暮らしたいけど病気を抱えている。定期的に看護師に来てほしい。訪問看護。看護師が自宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。自宅でのサービスだけでは生活が困難になってきた。常に介護が必要なため、施設に入りたい。特別養護老人ホーム、介護老人福祉施設。施設で日常生活の支援や機能訓練などを行います。施設に通ってリハビリしたり、自宅にいて何かあった時に看護師やホームヘルパーに来てもらいたい。必要な時には宿泊もできたらいいな。 看護小規模多機能型居宅介護。1ページで詳しく紹介します。図、終わり。事業者に詳しく聞いてみました。看護小規模多機能型居宅介護。茨城県看護協会。看護小規模多機能型居宅介護事業所絆。ケアマネージャー、篠田直子さん。顔写真があります。質問、どのようなサービスですか？答え、利用者が訪問介護や訪問看護のほか、一つの施設での通所や短期間での宿泊を様々な状況に応じて柔軟に利用できるサービスです。水戸市在住の皆さんは、市内にある事業所でのみ利用できます。茨城県看護協会、看護小規模多機能型居宅介護事業所、絆。管理者兼看護師、伊藤翔子さん。顔写真があります。質問、どのような方が主に利用していますか？答え、医療機器への依存度が高い方や、リハビリが必要な方が主に利用しています。また、家族の介護疲れなどで急遽施設へ宿泊する、といった利用もできます。そのため、ご家庭で介護してくれる方が一人であったりする方も利用しています。サービスを利用して元気になりました。利用者の声。家ではお風呂に入ることも大変でした。このサービスを利用してからは手伝ってもらえるので楽になりました。定期的に訪問看護も利用しています。100歳代女性。普段は一人暮らしをしています。定期的に施設に通って、他の利用者とお話をしたり、塗り絵など、手や頭を動かす活動ができて楽しいです。80歳代女性。介護を必要とする方は、今後増加する見込みです。本市の高齢者人口は、左のグラフ1の通り増加し続けており、2040年、令和22年には、約8万5千人になると見込まれています。また、本市の第1号被保険者65歳以上のもの、第2号被保険者40歳から64歳までの医療保険加入者における要支援・要介護認定者数は、左のグラフ2の通り、平成30年から令和4年まではほぼ横ばいで推移していますが、今後増加し、2040年には約2万人になると見込まれています。グラフの説明。縦軸に人数、横軸に年数の書かれた縦棒グラフです。順に読みます。グラフ1、水戸市の高齢者人口の推移。平成30年、69,971 人。令和元年、7,679 人。令和2年、7万922人。令和3年、7万1510人。令和4年、7万1669人。令和22年、8万5千人。出典、茨城県常住人口調査。各年、10月1日現在。厚生労働省地域包括ケア見える化システム。グラフ2、水戸市の要介護等認定者数の推移。平成30年、13,516 人。令和元年、13,754 人。令和2年、13,859 人。令和3年、14,001 人。令和4年、14,149 人。令和22年、2万人。出典、市介護保険事業状況報告、各年9月末日現在、厚生労働省地域包括ケア見える化システム、グラフ終わり。介護サービスを利用するまでの流れ。介護が必要かなと思ったら、まずかかりつけの病院や介護保険課、または各高齢者支援センターに相談してください。ご家族からの相談もお受けしています。相談後、介護サービスの利用を希望する場合は、介護保険課、 または各出張所に要介護認定の申請をします。申請を受けて市職員などが申請者の自宅などを訪問し、心身の状態などを調査します。調査結果や主治医による意見書などを審査し、要介護状態の程度が認定されます。その後、ご本人の状態に応じたケアプランをケアマネジャーと一緒に作成し、介護サービスの利用が開始されます。図の説明。介護サービスを利用するまでの流れが書かれた図です。順に読みます。相談。要介護認定の申請。調査・審査。要介護認定。ケアプランの作成。介護サービスの利用。図終わり。その他の介護サービスについて、市で利用できる介護サービスなどについて詳しく解説した冊子を配布しています。市ホームページからもご覧になれます。介護保険ガイドブック、介護保険制度で利用できる各種サービスについて紹介しています。配布場所、介護保険課、市役所1階、各出張所、各市民センター、各高齢者支援センター。介護保険ガイドブックの写真と二次元コードがあります。お年寄り便利帳。高齢者に向けた様々なサービスについて紹介しています。配布場所、高齢福祉課、市役所1階、各出張所、各市民センター、各高齢者支援センター。お年寄り便利帳の写真と二次元コードがあります。相談しましょう。介護のこと。体調に不安を感じ始めたが、介護のことがよくわからない。まだ介護サービスは必要ではないものの、将来に備えて知っておきたい、など、介護のことで不安になったら、早い段階で、かかりつけ医や介護保険課、高齢者支援センターに相談してください。特に、高齢者支援センターは、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどが、高齢者やその家族などから相談を受け、地域における適切なサービスや制度の利用につなげるなど、関係機関と連携しながら支援しています。表、市高齢者支援センター一覧。表の説明、お住まいの中学校区、支援センター名、所在地、電話番号の書かれた表です。順に読みます。お住まいの中学校区、第1、第2中学区、支援センター名、中央高齢者支援センター、所在地、東原 3-2-11、電話番号、306-9582、第3、千葉中学区、東部高齢者支援センター、吉沼町、1429-12、246-6216。第4中学区、南部第1高齢者支援センター、坂戸町、4231-2、246-5690。緑岡、三河、笠原中学区、南部第2高齢者支援センター、千葉町、1677、241-4821。飯富中、国田義務教育学区、第5石川中学区、北部高齢者支援センター、石川 4-4039-26、246-6003。赤塚双葉台中学区、西部高齢者支援センター、双葉台 2-1、246-6333。常住中学区、常住高齢者支援センター、塩ヶ崎町3503、246-6155。内原中学区、内原高齢者支援センター、小井淵町2222-1、257-5466。表終わり。